第一章、暮れの行事。私の幼い頃、それは明治も終わりの頃じゃが、一年のうちには数多くの行事が行われておった。その一つ一つの行事というものは、天の災いに合わず、作物がよく育ち、植えることがなきよう、また病に侵されることなく、火難に合わず、盗難にも合わず、そして何より家内が安全で、息災延命であるようにとの願いを表す大切な時じゃった。中でも年の改まる正月は、なおのこと家族がその結びつけを深め、新年を迎えようとする。すす払い。一年の節目は家中の塵を払い清めるすす払いから始まる。その日は旧暦12月の13日頃、今の暦では1月にあたる。昔の農家の間取りは、畳を敷く座敷が2部屋に、いろりと座り流しを設けた板間、それに衣類や身近に使う調度芯をしまっておく難度からなっておってな。それに炊事のためのかまどを設けた広い土間が設けられておった。座敷と奥座敷以外は天井はなく、梁はむき出し。朝の夕なにかまどや囲炉裏から立ち上る煙で、梁はすすだらけ。燃やすものも松が多いから油煙がすごい。畳も今のように掃除機で吸うのではなく、ほうきでゴミを吐き出すほどなれば、一年のうちには畳目がほこりまみれ。そんなわけで、すす払いは一日かけての大仕事じゃった。日の出前、あたりがしらじらしてくる時分に起き、土間へ降りて玄関の引き戸を開け、庭先の井戸で顔を洗う。そこへ日が上がってくる。いつもと同じ光景じゃが、すす払いの朝は普段とは違い、心持ちが幾分改まったような新鮮さが起きておる。さっぱりとした気持ちで柏手を打ち、日を拝むが、今日はすす払いの大仕事が控えていることとて、家人に怪我のなきようお願いもする。その後、家内へ戻り、大神宮様、皇神様にお参りし、最後に家内の仏壇の前でご先祖様に手を合わせる。そうして仏壇の前でお経を唱えていると、日々に寮の親とおじいさんおばあさんのいた頃、それはまだ私が幼い時分だが、そうした頃へ一時戻れたような気がして、心根が改まるものじゃ。それより竹やぶへすす払いの竹を切りに行く。これは梁や天井裏など、高いところのすすを払うためのほうきを用意するためで、長い竹竿の先へ笹葉を2本ずつ束ねてくくりつけたものを2組ほど作り、かまどの荒神様のところへ飾り立てておく。この日の朝には、すす取り団子と言って、上新粉を水で練り、片手で握っただけの団子を作る。団子は白いから、すすがきれいに落ちるようにということじゃが、こうしたことは正月にも一年まめに、健康で老をいとわず、暮らせるようにと豆を食べたりすることと同じ。今のお方から見なされば、色や言葉にかけた洒落のように思うかしれんが、言葉には言霊が宿り、神妙な力が現れると昔のお人は考えているから、気持ちを 改めるには良いこと。こうして作った団子は、組入れという神仏へのお供えを置く四角い木の盆へ二つ積もり、その盆を大神宮様へは三つ、恵比寿様と大黒様、光神様、それに仏壇のご先祖様へは一つずつお上げする。もちろん家人の朝飯もこの団子で、言うなれば、神様とご先祖様と家人が一緒になって食を共にするわけ。朝飯を終えると大変だ。この時期はもうすっかり日が短くなっておるから、大急ぎで仕事にかからにゃならん。何度からタンス、台所からネズミいらず、食器棚、など動かせるものは、庭先を広げたむしろの上へ運び出し、座敷からも障子や襖などの建具を外して運び出す。もちろん畳も外へ出すが、そこへは棒を持った叩き手をつけて畳を横叩きでパタパタ叩く。そうすると畳目から恐ろしいほど塵が舞い立ち、手ぬぐいで鼻と口を覆わねば息がつけぬほど。土間型ではすす取りだけを取って、針や桁についたすすを落とす者がいるが、何せ上からそれが舞い落ちてくるから、顔はもとより身の内全部へすすを浴び、真っ黒黒助のありさ。しかし子供たちは案外と素直に親の言うことを聞いて、楽しくやっていることが多い。なぜかというと、障子をまた破いた、などと、年中怒られていたものが、この日ばかりは張り替えのために思いっきり破けるのであるから、まるで日頃の仇を取るような勢いで、気持ちよさげに手伝っているからじゃ。しかし、大方はそこまで。ご飯の残りで作った糊で障子を貼る段になると、シワが寄らぬように神経がいる仕事となるから、小さい子などは他の面白そうな仕事へと渡り歩く。そうしているうち、忘れていた一年中の嘘物がタンスの裏やあちこちから出てくる。そうすると、一銭玉あった、と喜び、また夢中に道具運びなど手伝い出す。だがそのうち雑誌のようなものも出てくるから、子供は座り込んで見始め、ほら、どかねえか、などと怒られるのが子供の仕事に変わる。こうした塩梅で昼飯となるが、この時は忙しいから朝の団子の残りで済ませ、早々に残り仕事へ取りかかる。この日、一年の間、神棚へあげておいたお札も下げるが、神棚の掃除やお札を取り替えるのは、年男の仕事。他のものは増えてはならぬのが習わし。神棚から下ろした古いお札は、この辺りではそれを束ねて屋根裏へ収めたり、また、板張りの張り札を神棚横や入り口に設け、そこへ重ね張りするのが常で、そうすることで、家内よけになると言い伝えられ、俵で二俵ぐらいも上がっている家もあった。それで、昔の年寄りは、千枚張ると、家内に合わねえから、決して粗末にするでねえぞ、などと言ったもんじゃ。日が傾き始める頃、今度は庭先へ出した畳やら家具の運び込みとなるが、それを終えたあたりで女衆は夕飯の支度に取りかかる。外が薄暗くなる頃、片付けの目処が立つが、そうすると大体はその家の主人だが、年男が他の者に後を任せて早々に風呂へ入る。普段は年寄りが先だが、この日は年男が神様へ灯明をあげる大切な役目がある。 そこで一番に風呂へ入り身を清めるわけ。このあたりなれば風呂場は古い自分にはなかった。明治に入り、お茶や養蚕、機織りなどでお金が稼げるようになってからも、しばらくはなかった。風呂がどの家でも当たり前に見られるようになったは、養蚕や機織りが近代的な工場生産へと変わり、農家から消え始めた大正の終わりから。その頃、土間に設けた旗場を使わなくなったことで、改造して風呂場にするものが多くなり、当時出回っていたヒノキの小判型の桶風呂を据えるようになった。まだ電灯が灯る前のことじゃから、風呂の滝口の日明かりを頼りにするような暗さの中での入浴であったが、丸一日すすまみれじゃから、この時は生き返ったような気分で歌の一つも出る。まあ、この本のお題が夜語りということで、急いで話すこともないであろうから、私の若い自分の歌を一つ聞いていただこう。
ひと夜が明けたらにやかよ、にやかよ、お飾り下げたり、松飾り、松飾り。二つとや二葉の松の色の良さ、色の良さ。お色は黄色で、かずさやま、かずさやま。ミスとや、みなさん、子供しは、楽遊び、楽遊び。お楽に遊んで、羽をつく、羽をつく。四つとや、よしわら、じょろしは、ってまりつく。手間につく、お手間の表紙で、面白や、面白や。五つとや、いつも変わらぬ、年男、年男。お年も取らぬで、嫁を取る、嫁を取る。六つとや、無理に畳んだ玉座敷、玉座敷。雨風吹いても、まだ溶けぬ、まだ溶けぬ。七つとや、何やら酒は酔い酒よ、酔い酒よ。もしとつ重ねて、おあがりよ、おあがりよ。八つとや、やわら酔い子は角に立つ、角に立つ。角には立たずに、様に立つ、様に立つ。ここのつとや、ここにござりよ、姉さんよ、姉さんよ。白旅席だで、ぞろぞろと、チャラチャラと。とうとや、年神様のお祭りで、お祭りで、代々担い、本田原、本田原。
ざっとこんなもんじゃが、年を取ったせいか少し忘れたところもある。これは数え歌、棒打ち、脱穀の時なぞ、作業が辛ければ辛いほどに歌ったもの。皆で同じ作業をしながらの歌じゃから、単調な作業につきものの嫌気が晴れる。こうした歌はたくさんあったが、今のように節をあれこれ変えるものはない。労働家だから一本調子なものが多く、またそうでないと作業に体の動きを合わせられずに疲れちまう。だから、餌塩焼けなぞの民謡も浜の衆と山の衆で歌い方が多少違っていて、浜方では網をたぐる呼吸に調子が合っていると聞いたことがある。それで数え歌なぞには即興を入れるお方もおられるから、体には辛い仕事ではあったが、心は楽しかったものじゃ。今、カラオケというものがあるか知れんが、わしらの時代も随分と歌ったものだ。今は、その孫やひ孫の時代じゃから、そうしたことを受け継ぎ、皆歌が好きで上手だということじゃな。そういえば、一つ話しておかにゃならんことがある。掃除して出てきたすすとすす取りのほうきの始末のこと。これはよく年寄りから言われたもので、神様のところから出たすすもあるから、粗末に扱うでね、と。すす払いで出たゴミは、いろいろと混ざり物があるから、一度古い、上に残ったものを燃やして灰にするが、それを家人が通るところへは捨てずに、わしの家では、柚子の根元へ始末した。また、ふるって下へ落ちたすすは、火に強いということで、昔から作物が日照りに強くなるようにと、かますというわらむしろの袋へ取り置き、それを積み置けへ移して、おかぼの元火として撒いたものじゃ。そうしたことで、すす取りだけも神様のところのものがついていると考え、七夕のすす飾りと同じに、川へ流したり、また、生垣へ刺したままにしておくのがこのあたりの習いであったが、家によっては細かく切り、風呂の滝口へくべる人もおった。さて、身を清めて風呂から上がる。もうその自分には暗くなっとるから、まずそれぞれの神様にお灯明をあげる。このあたりじゃ、お灯明というが、それは灯明皿、灯米皿へ種油を垂らし、火付けのために山吹の茎から白い髄を抜いたものをかけ入れる。これは灯し火といい、子供遊びの山吹鉄砲の玉にもしたが、今で言えば梱包材の発泡スチロールの細長いようなやつで、それを透明皿へ入れて油を吸わせ、皿の端へ出したところへ火を灯す。ところ変われば品変わるで、川沿いの土地では、湿地に入るイグサの髄を使う場合が多い。お灯明というのは、よほどに神聖なものじゃから、その頃はマッチがあっても使わない。三角形の鋼鉄でできた引きり金を、石と打ち合わせ、その火花で灯すのが習い。お灯明とともに、この日は神様にお清めのお酒も供えるが、これを御神酒と言った。こうして最後に座敷の仏壇の前へ居住まいを正して座り、手を合わせ、ご先祖様に一年のすす払いを無事に終えたことを報告して感謝申し上げた後、 台所の板前移り、家族揃っての食事となる。大正の頃は麦飯じゃったが、この日は田形、北宿、中里、野塩地域。では、白米の飯。畑型。下清と中清と上清と。では、うどんを打つ家が多かった。米の飯といっても、前は、高粉、漬物に味噌汁ほどのこと。米は元来売り物。めったに口にはさせてもらえぬから、幼心にも大層嬉しいものじゃった。炊きたての湯気立つ真っ白き飯の香り。口元へ運べば、その食感の滑らかさ。噛み締めるごとに広がる香ばしい甘み。すす払いの夜、ランプの明かりに頼る食卓。貧しき食を通した日々だったからこそ、そこに一年の疲れも吹き飛ぶほどの思いがあった。すす払い、終わり。